お座りください。今朝与えられました聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書3章20節から35節までです。新約聖書66ページです。マルコによる福音書3章20節から。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた立法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪をもめして争えば、立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず奪い取ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の心が犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見合わせて言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。それでは、お座りください。説教、イエスの主イエスの身内と題しまして、司祖新助牧師にお願いいたします。
ただいま、マルコによる福音書の3章20節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの20節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきた。一度は食事をする暇もないほどであった。イエスが家に帰られるとそう言われていますけれども、この家というのはおそらくカファルナウムにあったであろうと考えられます。主イエスが巡回伝道からカファルナウムに戻ってこられます。しかしもともと主イエスにはご自身の家はありません。こんなふうに心安く家に帰ってきたと、そんなふうに言えるのはカファルナウムにあった一番弟子ペトロの家を置いて他には考えられません。この家ではかつて高い熱を出して苦しんでいたシモン・ペトロの姑の病気をシエスが癒してあげたことがありました。 あまり広い家ではなかったようですけれども、あの時以来、ペトロはもちろんですが、その他の家族の人たちも大変シエスに感謝をしまして、深い敬意を持ってシエスを家の中に迎えるようになっています。シエスが今戻ってきたのは、そのペトロの家であったわけです。で、シエスご自身は、このペトロの家に一時寄せてもらって、休息を取ろう、おそらくそうお考えだったんでしょうけれども、事情は思った通りにはなりません。シエスがペトロの家に来ているらしい、そういう噂がすぐに広がって人々の耳に達します。以前、あのペトロの家で、多くの人々の病気を癒していた優れた若いラビが今再びペトロの家に逗留しているらしい、そういうことが知れ渡ります。するとすぐに近所の人々から始まって大勢の群衆がペトロの家にいるシエスのもとを訪ねてくるんです。身の上相談であったり悩み事であったり、癒しをしていただきたい、そういう心身の病気を抱えていたり、話を聞いてもらうことで救いを求める、そういう人々がひっきりなしにシエスのもとを訪れます。そういう人たちでシモン・ペトロの家の狭い今はすぐに満員になってしまいます。さまざまな相談事が持ちかけられ、でそのためにシエスも弟子たちも休息を取るどころか食事を取ることもできません。群衆はシエスを必要としていました。シエスはまるでそれが当たり前であるかのようにやってくる人たちに応対をなさいます。まるでシエスのもとを訪れる人たちが当然話を聞いていただき、シエスの時間を分けていただく権利を持っているかのように、そしてまたシエスも当然その話に付き合うことになっているかのようです。で、こういうことでシエスは嫌な顔をなさったり迷惑そうな素振りを見せたりはなさいません。私たちもどんなことであれ、どんな内容の事柄であれ、シエスに訴えお話をしていいのです。で、ペトロの家でシエスがそんなふうに大変忙しくなったのだといういきさつをこの箇所は伝えているのですけれども、あまり目立たないのでつい聞き流してしまいそうなことがここには一つ並んで述べられています。それはシエスに従っている弟子たちのことなんです。この20節のところには群衆がまた集まってきたということが述べられ、そしてそのために一度は食事をする暇もないほどであった、そう言われています。一同が食事をする暇がなかったというんですから、これはシエスだけではなくてシエスに従っていた弟子たちもまた食事を取れなかったということを表しています。で、一体この時点でです、弟子たちは何かの役に立っていたんでしょうか。で、実際のところは弟子たちはほとんど何の役にも立っていません。シエスに代わって相談を受け、的確なアドバイスを与えて帰らせてあげたり、あるいはシエスに代わって誰かを癒してあげるというようなことがあったのならば、ある程度は役に立ったかもしれません。しかし、この場面というのは実際にシエスがすぐ横におられるんです。で、そうであれば人々は わざわざ弟子に相談するのではなくて、主イエスその方に相談したいに決まっています。ですからこの場面でです、実際に働いているのは誰かといえば、主イエスお一人だけなんです。弟子たちはただその場にいるだけです。役には立ってないんですけれども、しかしです、彼らもその自分たちの先生であるシエスが働いておられる以上は休むわけにいかないんです。シエスが話を聞いたり癒しをなさっているその傍らで、静かに自分たちはパンを食べているなんてわけにはいかなかったんです。一同が食事をする暇もないほどであったというのは、そういう事態を言い表しています。でこれは考えてみると、2000年前にそうだったと言われているだけではありません。今日でも同じようだと思うんです。キリストに属する人たちというのは、いつも働いてくださる主イエスキリストの傍らで、ほとんど何の役にも立たないことをしているだけなんですけれど、しかしそれにもかかわらずです、キリストと共にいる、イエス様と共にいるということで、随分犠牲を払わなくてはならないということがあるように思うんです。で、主イエスのもとにはひっきりなしに群衆が訪れてきます。でもしもです、この群衆の側にいるのであれば、キリストのもとにやってきて癒されたり勇気づけられたり慰められたり、あるいは新しい視野を開かれたりして幸いを受け、そしてそこから帰れば自分の生活は確保されます。シエスのもとにやってきている群衆というのはそういうあり方をしています。ところがそのシエスの弟子になって、このイエス様の元にとどまる人というのは、キリストと共にあるそのことによって自分の生活を侵食され、侵害されるというようなところが出てくるんです。で、そういうことというのは考えてみると今日だってあるのではないかと思うんですね。私たちは例えば日曜日の礼拝にやってきて、御言葉の解き明かしを聞いて、そしてそれによって憂いが晴れたり、背中を押されたり、慰めを受けたり、勇気づけられる、それだけであるならば、さほどの犠牲を払うということはないだろうと思います。場合によってはです、インターネットで礼拝の中継を見聞きするだけで主に出会ったつもりになれるということだってあるかもしれません。しかしです、実際の礼拝っていうのはただ話を聞くだけではありません。このところで賛美を捧げ、感謝をしてお祈りをし、そして献身の印として献金を捧げ、それぞれ私たち自分自身の身をもって主を讃えながら、与えられている人巡りの時へと歩んでいくことになります。そしてそういう生活、実際の教会生活に深く関わっていけば関わっていくほど、私たちは時間も宝も捧げるというふうになっていくんです。シエスのもとを訪れ、そしてやがて立ち去る、そういう群衆がキリストからただ幸いを受けて帰っていくというのに比べて、シエスの身元にとどまって、シエスと共にある、深く関わろう、そうする人は、人間的な見方で言うならば、主のもとにとどまるために、さまざまな不自由さや不利益を被るということが、実際にあり得るんです。そしてそれはどうしてか、考えてみると、その弟子たちが従っていく主、私たちがこの方のもとにとどまろうとするその主、イエスという方が、 十字架の主でいらっしゃるからです。私たちの主が自分では損をしないような方というのではなくて、十字架に向かっていかれるそういう主である以上は、その主についていこうとすることで、人間的に見るならば不利益が生じる、でそうなることはある意味では致し方ないとさえ言えるかもしれません。主の十字架の贖いに預かるというそのことが確かであればあるだけ、実は私たちの実際の生活にはさまざまな制約があり破れが生じるということが起こるんです。しかしそういう生活を送るときに最も大事なことを忘れないようにしたいと思うんです。それは私たちが従おうとしている、あるいは私たちがとどまろうとしているその主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださって、そして私たちを罪の滅びから救い出してくださっているのだということです。私たちがこの地上の生活でいろいろな不利益や不自由や不都合を覚える、そういうことがあるとしても、それは十字架の主が確かに伴っていてくださる、だからこそ私たちにそういうことが起こっている、そのことを私たちは忘れずにいたいと思います。でこのところで主イエスとその主に従う一行が食事をする暇もないほど忙しくしていたということは、裏返しに言うとそれほどまでに主イエスの救いを必要とする人が世の中に大勢いたということでもあります。今日でも同じではないかと思うのです。私たちはそういう意味では本当に救いを必要とする人が大勢いる中にあって、主に伴っていただいている、主のもとに置いていただいているという最も大切な幸いを今現に与えられている、そのことも覚えたいと思います。でさて、そんなふうにです、主を求める大勢の人たちがこの時集まっていたんですけれども、そういう人々に混じるようにして別の人々もやってきたということがここに述べられています。主イエスがカファルナウムのペトロの家にいるらしい、その噂を伝え聞いて主イエスの身内の者たちが主イエスを取り押さえるためにやってきたと21節にそう述べられています。21節をお読みします。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。身内の人たち、そういうふうにここに言われていますけれども、原文でここ読みますと彼の近くにいる人たちと書いてあるだけです。ですから読みようによっては近所に住んでいる人たちというふうにも読むことが実はできる、そういう言葉がここに書いてあります。でもこの言葉をです、近所に住んでいる人たちというふうに訳すのではなくて、身内の者たち、つまり実際にはイエス様の肉親、家族という意味で近しい人たちだということがここに訳されている理由というのは、この後の31節の言葉とつなぎ合わせて考えると分かるようになるんです。31節にはこう書かれています。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人を立ってイエスを呼ばせた。だからこの主に近い人というのは近所に住んでるという意味じゃなくて、これは肉親の家族の者たち、身内の者たちなんだ、それが分かるのでここは身内の者という言葉になっているんです。しかし ということはです。実はこの20節と21節の言葉というのはもともとは22節につながってたんじゃなくて31節につながっていたのではないか、聖書学者たちはそんなふうに考えるんですね。そしてそんなふうに言われてみると、実はマタイによる福音書やルカによる福音書で今日の箇所と同じ出来事を伝える箇所というのは、確かにシエスの母や兄弟たちがシエスに会いに来たということは語るんですけれども、しかしその家族がなぜシエスに会いに来たのか、ここではシエスを取り押さえに来たと言われているんですが、その取り押さえて有無を言わせず連れて帰ろうとしてたという、そういう言葉は省略されてしまっているんです。今日の箇所でいうと21節の言葉がマタイによる福音書やルカによる福音書の記事では失われています。そしてその結果どうなるか、マタイによる福音書やルカの福音書のこの記事を読むとです、なんで突然ここで家族の人たちが現れたのかという、その理由がはっきり分かんなくなっているんです。例えばです、マタイによる福音書の12章の46節にはこんなふうに述べられています。マタイによる福音書の12章の46節というのは新約聖書の23ページに出てまいりますが、こんなふうに言われます。マタイによる福音書12章の46節をお読みします。左下の段の左の方ですね。かなり46節、イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。で、このマタイによる福音書の記事だけを読みますと、この日家族の人たちがなんでわざわざナザレからカファルナウムまで話しにやってきたのか、その理由はあんまりはっきりしないんですね。話したいことがあるというのは、もしかすると久しくイエス様に会ってないので懐かしくなってフラッとやってきて話をしたい、そんなことなのだろうかとさえ読み取れそうなんです。しかし実際にはこの時家族がやってきた、イエス様に近しい人たちがやってきたのは、そんなのどかな話ではなくて、今日聞いているこのマルコによる福音書に述べられているような深刻な事情があったわけです。21節のところには、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、あの男は気が変になっていると言われていたからである。つまり身内の人たちがイエス様を取り押さえにやってきたのは、シエスについての芳しくない噂が流れていたからだということがわかります。しかしそれにしてもです、なんでシエスの母や弟たちはシエスについての悪い噂というのを聞いたときにそれを鵜呑みにしたんでしょうか。どうして悪い噂をそのまま受け取ってシエスの身柄を抑えようとしてやってきたのか、でその理由については、これが本当な話でないだけに聖書学者の間でいろんなふうに取り沙汰をされているんです。例えばある学者はこんな説明をします。今日のところに母と弟たちは登場するけれども、父であるヨセフの姿が出てこない。でどうしてかというと、ヨセフが早く亡くなってしまってこの時はもういないからだけれども、しかし父親であるヨセフが亡くなったというのであれば、当然その一家を率いてまとめていく責任というのは長男であるイエスの方にかかってくることになるはずだ。ところがその長男であるイエスは洗礼者ヨハネから洗礼を受けると家を飛び出していってしまって、一家の主としての責任をちっとも果たそうとしない。それどころか家族にとって一層不愉快で理解しがたいようなことが聞こえてくる。あのイエスは一度も ラビについて学んだことなんかなかったのに、そのイエスが噂によると突然さすらいの説教者として各地をさまよい歩きながら神様について教えている、そういう噂が聞こえてくる。しかもただ教えてるだけじゃなくて、行った先々でファリサイ派の律法学者たちと衝突をしながら神様のことを教えている。でこれは身内の人にとってはとってもショックなことで、まさしく気が変になったとしか思えないことだった。それで一家の名誉を守るためにこのイエスを野放しにしておけないと思って、家族の者たちは取り押さえに出てきたんだろう、そんなふうに説明をする学者がいます。しかしまた別の学者は少し違う説明をするんです。家族の者たちはイエスが周りの事情をそっちのけにして自分がやってることだけに夢中になって見境がつかなくなっていると、そう思っている。で家族はそういうイエスの振る舞いを旧約聖書に出てくる預言者たちのようだというふうに感じた。旧約の預言者たちの中には自分の仕事にすっかり熱中してもそれだけに関わり合っている、そういうことが伝えられている。主イエスの家族は自分たちの家族であるイエスが仕事に熱中するあまり食事も取らずにいるということを伝え聞いて、体を心配してみんなでイエスを自分たちの家に連れ帰ろうとしたんだ。主イエスについて非難がましい思いを持っているのか、それとも体を気遣っているのか、随分印象は違います。しかし共通しているのはです、この身内の人たちが主イエスについて戸惑いを感じている、でそのことは共通しているんです。そしてこの主イエスについて大変戸惑ったということは、別に言うならこの時家族の人たちは主イエスのことをまだ救い主だとは思っていなかったということにもなるんです。主イエスの母マリアやあるいはヤコブを筆頭とする弟たちが主イエスを信じるようになるというのはまだずっと後のことなんですね。イエス様が十字架におかかりになって復活の出来事が起こる、それよりも前には身内の者は誰一人としてシエスを救い主だとは信じていませんでした。そしてそういう事情がこの時あって場面が31節に続いていくことになるんです。シエスの母と兄弟たちがカファルナウムのペトロの家の門口に立って中にいるシエスに出てくるように言葉をかけるという場面が出てまいります。31節です。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち人をやってイエスを呼ばせた。でこの時このシュエスが座っておられるペトロの家の居間にはシュエスを慕って相談に乗ってもらったり話を聞かせてもらったりあるいは癒しをしてほしいという人が大勢そこに座り込んでいました。で仮にですそんなたくさんの人がいるところでシュエスの身柄を抑えたとしてもとてもその家シュエスをです、家から連れ出せるとは思えないんです。その場にいる人たちによって引き止められてしまうに違いありません。ですからペトロの家までやってきた身内の人たちはとにもかくにもまずシュエスに家の外に出てきてもらおうとするわけです。家の外まで出てきてもらえればあとは自分たちの方が人数が多いわけですから人数に任せてシエスを捕らえ連れ帰ることはできるだろう、そう考えて家の外からシエスを呼ぶわけです。でシエスの方は家の中で座っていて、そして玄関先まで家族がやってきて外で会いたがってるという話を人づてに聞きます。しかしその時にすでにシエスの方はこの家族の人たちがどんなふうに考えているかということを見透かしているようなところがあるんですね。それでシエスはこの家族の人たちの不信仰について大変厳しい言葉を投げかけるというふうになります。33節のところです。 イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答えた。そんなふうにしてまず主イエスは肉親である人たちとの関わりを一旦そこでお聞きになります。そして改めて周りを見回しておっしゃるんです。34節と35節です。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。ここで主イエスがおっしゃった2つの言葉によってはっきりした決定が下されることになります。すなわち肉親として血筋の上で主イエスにつながっている人たちの無理解よりも神様から委ねられている人たちの方をイエス様が取るのだ、そちらの人たちの方を優先するのだと主イエスがここで宣言をしておられます。でもちろん主イエスにとって肉親である人たちが他の人たちと同じであるはずはないんです。本来ならイエス様にしてみたら真っ先に神様がイエス様に与えておられる務めのことを理解してほしいと思う、そういう人たちが肉親である人たちです。ところがこの肉親はシエスの役割も務めも理解しないんです。かえってシエスが働いておられるその様子を気が変になっている、そういうふうに聞かされて自分たちもそうだと思ってシエスを取り押さえに出てきています。外にいる人たちはシエスがなさっているその務めを全く理解しない。しかしそれならばこの外に立っている家族に比べて今家の中でシエスの周りに座っている人たちはどうなんでしょうか。こちらの人はシエスが救い主として働いているってよく分かってるんでしょうか。どうもそうでもないんですね。理解の度合いにおいてはもしかしたら50歩100歩といったところかもしれません。しかしこの人たちはとにもかくにもシエスの周りに今座ってるんです。それはどうしてか。神様がこの人たちをシエスに与えてくださっているためです。そしてこの人たちは今はまだ十分には分からないとしてもシエスから御言葉を聞かされてやがて信じていくように招かれている、そういう人たちなんです。主イエスへの招きに応じて主の周りに座っている人たちの群れ、それから家の外にいて主イエスの働きに全く理解を示さないでこれを取り押さえようとしている人たちの群れ、2つの群れがここに生まれているんですが、これはやがてはです主の晩餐に預かっていく人たちの群れと、それから主イエスを捕らえ十字架に貼り付けて亡き者にしようとするそういう人たちの群れにつながっていく、そういう対比がここにはあります。そしてそういう中でです、もしもどこまでも主のもとにとどまろうとするならば、そういう人はそのことのために不利益を受けて破れを負うということも覚悟しなくてはならなくなります。しかしまさに実はここに生じ始めているこういう困難な状況、シエスがまさにここから十字架に向かっていくということが始まっているわけなんですけれども、こういう困難な出来事を通して神様の御業というのは地上に行われていくんです。この先ずっと歩いていて、主イエスは十字架におかかりになります。そしてそのことを通して実は私たち人間の心の中にどういう思いがあるのかということが明らかになる。そしてそれと同時に私たち人間の中には本当に暗い思いがあるけれども、そういう思いが人間の中にあることを神様はご存知で、それをあのイエス様の十字架によって滅ぼしてくださるということも起こるんです。 私たち人間の中にある暗い思いにもかかわらず、そういう人間をイエス様のもとに招いてくださって、そして御言葉を聞かせ、御業に連ならせる中で信仰を与え、神様ご自身の保護と導きのもとに招こうとしてくださっている。主イエスは今そういう人たちを見回しながら、あなたは私たちの家族なのだと、そうおっしゃってるんです。私たちはそういう意味ではキリストの十字架と復活に預かるものとして教会に招かれ、御言葉を聞かされながら、主イエスキリストの家族としての交わりに加わるように、そう導かれています。今日の週法にもありますけれど、私たちはこの週、明日明後日と身元に召された一人の姉妹の葬りを行おうとしています。で、この葬りの時というのは人間的な思いで死者に思いを馳せて痛む、それだけの時ではありません。そうではなくて、私たちは地上にある時も世を去る時も、ともどもに実は十字架と復活の主がここにいてくださる、そして私たちを一つの家族として一人一人名前を呼んでイエス様に結びつけてくださっていて、そして神様の慈しみと恵みが一人一人の上に示されている、そのことを確認しながらみんなで生きていく、そういう家族なんです。その意味ではキリスト者の葬りの時というのは、ただ死んでしまった人生を嘆いたり痛むのではなくて、なおこの時にも神様の慈しみと恵みが確かに私たちすべてのものの上に置かれている、今地上を歩んでいるものだけではなくて、世の生活を終えたものの上にも神様が確かに命の約束を与え、そして一つの交わりの中に置いてくださっている、そのことを覚えるのがイエス様に連なる者たちの葬りの時です。主イエスが今日のところでおっしゃっている、私の母、私の兄弟、私の姉妹、そういうふうに言われている交わりは、実は地上の今目に見えている人間のこのつながりを超えるようなところがある交わりなんです。私たちは主イエスキリストに結ばれている、その強い結びつきの中に招かれ、そして今日ともどもに命を生きる約束を与えられている、そのことを覚えたいと思います。主にある交わりに生かされている、その中に招かれ立たされていることを覚えながら、今日ここからもう一度与えられている歩みに赴いていくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、肉親である者たちが本当に近しいものでありながら、そして自分では誰よりも主イエスに近いのだと思いながら、主イエスを通して行われている御業に一向に理解を示さず、それを押さえつけやめさせようとしていたときに、主イエスは神様あなたから与えられた使命を果たすべく十字架に向かって一歩一歩進んでいかれます。その主が多くの者たちを招き、私たちも今そのような主の招きと導きのもとに教会に集う一人とされて、あなたの真実な恵みと慈しみを知る者として生きるように招かれていることを感謝いたします。私たちはこの地上にあって、世にあって本当につらい嘆きや悲しみや痛みを経験することがあります。また自分の力を超えるような困難に出会って苛立ちを覚える時もあります。しかしそのような人間のさまざまなうまくいかない その出来事をあなたはすべてご存知でいてくださり、またその中で本当に私たちがお互いに対して誠実であろうとするあり方を知っていてくださいます。どうか主イエスキリストが私たちと共にいてくださり、私たちのために御業をなさり、命を与える約束をしてくださっていることを私たちも覚えながら、与えられている日々の生活の中で自分に理解できる程度において精一杯に主に仕え、主のもとにとどまるものとして歩んでいくことができますように導いてください。私たちは大変愚かなので、どのようにすればことがうまく運ぶのかを知りません。時に本当に困り果ててしまうような状況に陥ることもありますけれども、しかし主がそれでも共にいてくださるのだという真実な約束をどうか覚え続けることが許されますように。そして主イエスが私たちのために十字架にかかり、すべてを受け止めながら、しかし真実に誠実にこう進めていかれたように、私たちもイエス様に支えられ、休息を与えられながら、精一杯与えられている人生を一つ一つ誠実に対処して歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうかそのような歩みに破れや欠けがあるとしても、あなたがそれを用いて全ての人間の歩みを命に向けて持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちが生きたその人生があなたの目にあって、目の前にあって、あなたが全てを完成してくださるときに用いられ、麗しい技であったと顧みられますように、どうか主に信頼をして私たちが落ち着きを与えられながら、今日一日の働きを行うことができますように導いてください。今本当に深い破れを抱え、どのようにしていいのかわからない嘆きを覚えておられる方を、どうぞあなたが顧みてくださいまして、そこに必要な支えを与え、またあなたの真実な慰めに結んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。